もっと身近に、もっと自由に、世界の旅を変えていく、HIS 上海の提供でお送りいたします。まず最初のコーナーはゲストの方をお招きして今回の地域の見どころを語っていただきます。今回は前回に引き続きまして新潟県の見どころについてお届けしたいと思います。今回のゲストは新潟県大連経済事務所の児玉所長をお招きしております。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですけども、はい、新潟県の見どころをお話していただきたいと思いますけども、はい、前回は、湯沢はスキーであったりとか、はい、茶道であったりとか、はい、あと日本酒コシヒカリなどの食に関してご紹介していただきましたけども、はい、今回の見どころはいかがでございますでしょうかというと、
はい、まあ、日本の魅力って言えば、はい、やはり温泉だと思うんですけれども、日本で3番目に温泉の数が多いのが、まあ、新潟県でですね、で新潟県内には150以上の温泉があるんですね。
そんなにあるんです
か？いろんなバリエーションをこう楽しめるのかなと、楽しんでいただけるのかなというふうに思ってるんですけれども、はい、まあ、例えば、まあ、これから寒い冬を迎えるんですけれども、暖かいお風呂に入りながら、まあ、場合によっては日本酒を飲みながらですね、うん、舞い落ちる雪を楽しむ、まあ、雪見風呂みたいなのができるのも、まあ、雪国新潟ならではの温泉の楽しみ方かなというふうに思います。
はい。
で、まあ、有名な温泉をご紹介いたしますと、前回もご紹介いたしました越後湯沢温泉なんですが、うん、はい、まあ、東京からのアクセスも抜群で、まあ、トンネルを抜けると雪国だったのフレーズで有名なノーベル賞作家川端康成の小説雪国の舞台として登場するんですね、はい、うんうん、こちらがこのトンネルを抜けると雪国だったという景色でこれがその川端康成が雪国を執筆した雪国の宿高藩っていうところで、これ実際に川端康成先生が書いた書ですね、まあ、非常に人気のある宿でございますので、うんうん、中国の方々もおいでいただければなと思います。
はい、
あとはですね、まあ、月岡温泉っていうところがあるんですけれども、この月岡温泉は、まあ、お肌がツルツルになる、まあ、美人の湯として有名です。これ月岡温泉の写真を今日用意してきました。
はい、綺麗ですね。
あと瀬波温泉というところがございまして、日本海に沈む夕日を見ながら露天風呂を楽しめる、まあ、日本でも数少ない温泉の一つです。
こういった、ね、すごい綺麗ですね。
はい、ぜひたくさんの中国の方においでいただきたいなと思います。
はい、はい、いろんなね、なんか温泉といっても一口に言ってもいろいろあるんでね、はい、そこがバリエーションが多いっていうところが一つ特徴かなと思いますね。
はい、
はい、じゃあ次はこれも珍しいと思いますけど花火。
はい、
はい、
新潟県はですね花火の産地としても知られております。で毎年夏には県内各地で盛大な花火大会が開かれてるんですね。まあ、今年はもう夏終わってしまったので来年のことになるんですけれども、
はい、
まあ、特に、日本一長い、信濃川を舞台に、まあ、直径650メートルの三尺玉が打ち上がる、川の長岡っていう、まあ、長岡の花火大会があります。
はい、だいぶ大きい花火ですよね。
直径650メートル、これですね、
650メートル、
この川の水面にこの花火が映って非常に綺麗です。あとはですね、
はい、
先ほど川の長岡という川の花火大会をご説明したんですけれども、300連発の大花火がこう海に映し出される海の柏崎、花火大会で、ギネス認定世界一の大きさを誇る直径800メートルの大花火が山の上から上がる山の片貝って言われる片貝花火大会、
はい、
これを越後三大花火というふうに私たち呼んでて、非常に多くの方においでいただいております。この花火大会もぜひお楽しみいただけるポイントかなと思ってます。
うんうん、すごいですねそんな大きな尺の花火聞いたことなかったですけどね。
実は私もまだ実際には見たことない
そうですね、
勉強不足でました来年はぜひ行こうと思ってます。
はい、
はい、
ということで、まず前半は、まあ、温泉と花火についていろいろお話をお伺いしまして、はい、どうもありがとうございました。
はい、
はい、改めましてこの番組は日本の見どころを紹介していく日本全国の旅に関する情報番組です。 HIS 上海提供のリーベンハオハワン、私パーソナリティの五郎です。本日も上海のラジオスタジオからお届けしてまいりたいと思います。先ほどは温泉や花火に関していろいろご紹介していただきましたけども、まさかそんなにいろんな花火があると思ってもみなかったんですけども次は何を、
はい、古町芸妓というものをご紹介したいなと思います。まあ、分かりやすく一般には芸者さんってこう親しみを込めて呼ばれますけれども、はい、そのお話をさせてください。
はい、ありがとうございます。
新潟市はですね、江戸時代から、物流の拠点として非常ににぎわっておりまして、多くの人が交流する港町だったんですね。で、港町の新潟古町は日本三大芸妓の町としてですね、京都の祇園で東京新橋と並び称されたことで、今なおその古町芸妓としてですね、受け継がれておりまして、例えば観光客の皆様もですね、その古町芸妓の方々の舞を見ながらお食事を楽しんだり記念写真を撮るということができます。これまた写真を持ってきました。
あ、素敵な、はい、ちょっとリスナーの方はブログの方を見ていただいてね、また後で画像を受けときますね。
新潟市観光コンベンション協会というところにですね、お問い合わせいただければですね、その舞を見ることもできます。写真を撮ることもできますので。
あ、そうなんですね、これはぜひちょっと見ていただきたい感じですね。
はい、
というわけで、今回、2回にわたりましてですね、新潟県のいろんな、見どころについてお話しいただきましたけども、最後にですね、日中友好の象徴みたいなところのお話をしていただいて締めていただきたいなと思います。
実は新潟県はですね、日中友好に中国に非常にゆかりの深い地域なんですね。で、来年は日中友好45周年の節目の年なんですけれども、新潟県出身の、田中角栄先生が、総理大臣だった1972年に、日中共同声明にですね、中国の周恩来首相とともに、サインしまして、日中国交正常化が、実現いたしました。これがその時の有名な写真ですね。この田中角栄先生のふるさとは、新潟県柏崎市というところなんですけれども、この柏崎市に田中角栄記念館というものがございまして、多くの中国人観光客の皆様に訪れていただいております。また、国の特別天然記念物で、国際保護庁にも指定されておりますトキっていう、ニッポニア日本、正式な名称はニッポニア日本っていうんですけれども、このトキはですね、日本国内で絶滅の危機に瀕していたんですけれども、そこで1998年に、中国からですね、日本に友好の証として、ユーユーとヨーヨーっていうつがいが送られて、佐渡で飼育されて、で日本国内初の、人工繁殖に成功したんですね。ちょっと古いデータなんですけど、2014年の8月現在で、飼育されている時が221羽で、野生下で生活している時が132羽で、合計353羽の時がですね、生息しています。で、今では佐渡でですね、この野生の時を見られる機会も増えています。こうした、有効の歴史を踏まえまして、2010年、ちょうど 6年前ですかね、日本海側でただ一つの中国総領事館が新潟市に開設されました。この総領事館ではですね、中国人観光客のトラブルに24時間体制で対応して、お客様の安全安心の確保にですね、万全の体制を整えていますので、ぜひ安心して新潟に訪れてほしいなと思っております。
なるほどですね。
はい、
ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
はい、では、2回にわたりまして新潟県の魅力についてお話ししていただきました。今回のゲストは新潟県大連経済事務所の児玉所長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。